ラジオもっこもこパレード。
なかなかワイの質問が採用されないな。あまりにしょうもなすぎたな。青春アルデヒドオーリズラ。肉じゃなかった話ですね。
まあまあそうなんですけど、これ全然分かれへんよ前上
なんだから。いや
唐突にブッチョが俺に何か肉 あげるわっつってくれたやつが、
鴨 あのコロナで困ってる山形の鴨南蛮屋さんが、
ああ
鴨南蛮屋ができひんから、
はいはいはい、
鴨の育成もしてるらしく、
なるほど、
で鴨肉の販売をすると、
はいはいはいはい、
で珍しくホルモンとかも売ってると、
は
あ
は
あ、で鴨のホルモン食ったことないな、ちゃんと。
まあ確かに確かに。
でホルモンといっぱいないろいろと肉も買ってん、
はいはいはい、
で肉と思ってるパックをあげて1個決めて、
はい、
じゃあ肉じゃなかった、
肉じゃなかった。でしっかりおたふくっていうなんか部位、
いわゆる鶏もつなんかな、
鶏もつ、鶏もでもあれですよ、玉ひもとかじゃない、
あじゃあやっぱり
なんか消化管みたいなチューブ状のなんていうの、穴が開いたとことか、
じゃあほんまに腸ややっぱり、
たまあ消化系関係じゃないかなと思うけど、
まあうまかったでしょ、
まあもつ鍋の味、鴨の味では全くなかった、
まあ、それは割と驚きない、
そうそう、まあそうやね、あ臭みはなかったし美味しかったけど、
まあ物は良かったという、
まあ物は良かったです、うん、けど鴨と思ってさ、こっちら野菜も汁も準備したわけよ、鴨肉と思って、
まあ用意する野菜も変わるからな、
まあそうなんや、で入れたらあれってなって、
嫁も驚いた、
うん、これはちょっとひょっとして違うぞってなって、でたまたまだからそのキムチ鍋の汁みたいなのもあったわけよ、
あ
だから途中からキムチ鍋の汁を投入してやったらちょうどよくなった、
あまあまあ美味しくいただいてくれた、
まあまあまあまあ、はい、いただきましたよね、あそうカツオもね、なんかいただいたやつ、
リスナーさんが送っていただいて、
ありがとうございます、美味しくいただきました、
僕泣き言をツイッターで言ったら送ってくれた。
何それ。あ、泣き言でコロナで大変やっていう話。
いやだから僕今年はさ、初月にすぐ今年は症状合わせてん僕。
ああそうなん。
そう。で2月3月ぐらいにもうか2月も3月も行ってて僕。
うんうんうん。
で1月も2月もか。
うん。
で高知に3月にもう行って。
うん。
でけどちょっと早いなと、まだ初月もまだ始まってないギリと。はいはい、で一応あるけど、ほんまの高知さんの初月はやっぱもうちょっと後ですわと、5月ぐらいですねピークはみたいなって言ってて、で高知のカツオの初月の国産の僕は食いたいと思ってて、
はいはいはいはい、
で5月絶対行こうと思ってて、で同時に和歌山のあの田辺とかの方に行くと、須崎かな、なんか行くとそのケンケンカツオっていうのがあって、カツオを国産で一本釣りするカツオをあげて、はいはいはい、それを刺身で食うケンケンカツオっていうのがある、でこれもうまいと聞いてたから、
なるほど、
これ一回食ってみんとなと思って、両方行こうと思ったら、
はい、
コロナです、
まあまあまあまあまあ、
4月5月あたりに食える前からもろで、
もう無理やね、
で初カツオは高知県民や、高知県民だけで食うんかよと思って、
うん、
高知県民が初カツオ自分らだけで独り占めするのおかしいってツイッターに書いたら、送りましょうかって送って、うん、ほんまわがままです、
ありがとうございます、いやでもすごい美味しかったですよあれ、
びっくりした僕も、正直やっぱりパックで、送ることになるんで、その焼きたてを真空パックして送りますって言って、
うんうんうん、
で大阪なんかの居酒屋で結構あるのよ、その高知から取り寄せてますって、
はいはいはい、
でそれも焼きたてパックで食いますって言うんやけど、正直やっぱり焼きたてから見ると随分落ちるんですよ、
はいはいはい、
けど今回その高知の人がわざわざ言って送ってくれて、で来て驚いたのが真空パックで冷凍してんのに賞味期限が 2,3 週間しかないの。
あ、
だからえっと思って、冷凍って半年ぐらい持つんじゃんみたいな。
まあまあまあまあ。
で思ってちゃんと書くと書いてる通り冷水流水で急いで解凍して食べたら、
はいはい
はい、びっくりするぐらいうまかった。
確かにね。
それは確かにそれ焼きたての高知食うもんにはそれは及ばんと思うけど、
いやだってもうちゃんとこう焼いたさ匂いが、
そうやね、
しっかり
大阪で食うのとは桁違いやと、
うん、
もう割といった気分になって、
ついてて身も美味しかったし、
そうもう急いで食ったから聞いてたら何のネギすら用意 してなくてポン酢しかなくてそれだけ見せたなと思って、玉ねぎやればよかったみたいな。
しょうがないですよね。
ね、生姜はあるけど。
生姜はあるけど。
ね、
生姜とニンニクでね。
と、まあ、ゆずポンでついてきた、はい。まあ、そんな、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがたく美味しくいただきました。こうじけど、行こうとしてますよ、僕。やっと、東京にだけ行くなんでしょ、今。
東京と北海道は行くな。
北海道つら、うん、いわ。行かせてほしいわ。
いやいや、まあ収まるのはって、だってもうちょっとした下手したら九州もちょっとやめろになるかもしれんよ。
ああ北九州な、
うん、
なんかけど分かんないですよ、いろんな意見はあるんですけど、あの12人増えたとか20人超えたってのでクラスやっていうぐらいに落ち着いたんやなって思いました。
まあそうなんですよね、うん、だからやっぱり何百人のレベルと、
うん、
まあ10人から20人ぐらいまで収まってるレベルはやっぱり桁が違うっていうか、
うん、
まあそれはそうなんですよ。
いやけど、まあ、一方ニューヨークっていうかアメリカがすごいじゃんか。
アメリカはすごいね。
死者が10万人超えて、
はい、
毎日8000人とかやろ。
うんうん、そうそう、
なんかその新規感染者が、
うん、
っていうこう社会的ヒステリーのところに黒人撲殺事件じゃないですか。
はいはいはい。
あれはマジで社会的ヒステリーってこれやなと思って。
アメリカはなんかあれらしいよ、中小企業が今 40% ぐらい倒産してるって話
なん
かがあるみたいで、なんか大変やな、その話と。
中小企業が 40% 倒産するってことは何万人の失業者が出るって話だからな。
まあまあそう、まあその日本とは、日本ってやっぱりなんていうの、会社が続くことにすごく執着してるから、
うんうんうん、
まあ、それとはちょっと感覚が違うっていうのはあると思うけど、
まあにしてもでしょ、まあ、
そうそう、続けるぐらいだったら潰そうみたいな感覚はあるかもしれんけど、まあ、にしても多いよね、まあ、大打撃、
まあ、オリンピックが来年なかったら一旦なしやんか、
はい、
いや十中八九ないやんと思ってて、
あ、
うん、だってそのヨーロッパとか欧米、いわゆる欧米諸国から来れないでしょ。
いやいや、だからここまで来るともう完全に薬勝負ですよ。
もうワクチンできるか
できるかどうかし、できたやつで一気に収まる可能性はあんねん。
一応
その可能性は全然あんねん、できればものが良ければ。
けど1年以内にそれができるっていうのはもうほんま確率論しかないからって感じ。
ああてかまあまあ できてもおかしくないけど、万一できなかったらできひんやろね、オリンピックは。
ああじゃあ一応この年末ぐらいに劇的に解決する可能性は。
そう、薬もうだからみんなさ誤解してるけど、薬があるかないかだけなんよこの病気は。この病気は大した病気じゃない、はっきり言うと。他の今我々がかかる病気でも薬がなければ死ぬ病気はいっぱいあるわけ。
まさやな。
で、大抵の病気に今薬があるから死なへんけど。
けど、やっぱり医者からしても、医者の友達とこの電話で話してて、うん、で、まあ、コロナに結構の患者さんを受け入れてる病院なんで。
はいはいはいはい。
で、言ってたけど、やっぱり医者から見ても、その、突然重症化したり、若い人が突然重症化して死んだりっていう点において、その一般の病気と違ってやっぱそのとても不可解であると、やっぱり、
はいはいはい、
だからその病気と思って取り組みようがないから、
うん、
だから医者からしたらもう移らないようにするしかないわみたいなところもあって、うん、でもうその動きの難しさというか、何発症せん人もおるし移りやすいし、うんうんうん、で死にきらんから拡散するしっていうのが、まあ、それは医者から見たら一番人を病気にするためによくできすぎてるから、
まあまあまあ
人口って思っちゃう、
現代社会にね、そうそうそう、うまいこと刺さるっていうか、
誰かが兵器じゃないかってやっぱ思ってしまうぐらいよくできてるって、
まあまあまあ、
やっぱ言ってたから、まあそうやろうなみたいに。
でもウイルスはウイルスでもう 流行ろう流行ろうこというね、地球を征服しようという気持ちでやってるわけですよ、
まあまあ、お互いね、全ての生き物が、
うん、だからそれも今までもう数多のウイルスに抑え込んできたわけでたまたまいっぱいしたからってこのありさまですよ。
いやそうやな
そう、でもそういうことない、これは。
でなんかさ、一部ではさ白人を殺すためのウイルスぐらいのこと言われてるって言ったけど、うん、実際はアメリカでもやっぱ亡くなってる人は黒人の方が多いんですよね。
やっぱりなんかその貧民層とかの方がどうしても働かないといけないとかっていうのがあったりして、うんうん、まあね、
まあ医療制度の問題もあるし、
現実問題としては決して平等じゃない、まあ、社会構造になってるからアメリカも。
いやけどなんかいろんなもんが浮き彫りになったから、まあうちとしては一旦今日収録する今日から再開してるんで、
はいはい、
しまあ、で大阪におったらさ、もう割と急激に日中に戻ったよね、この1週間。
大阪はね、やっぱし立ち回りが正直ハマってますね
いや、そのそういう言い草やと思うわ、
はい、あのだからこれがほんまにみんなが頑張ったからとか、市長のリーダーシップが良かったから、あ、じゃあ知事か、知事のリーダーシップが良かったからとかっていう話なんかどうか分からへんから、たまたま大阪は抑え込めてるし、今のところ増加傾向もない、
うん、
まあその点においてはラッキーというか。
なんかけど僕は今回その吉村知事はすごくなんか人のためにやってるように見えるなと思ってて、
いやいやいや、やってますよ、それはやってるし、実際問題、あのなんかあんま政治的な話したくないけど、うん、僕は別に支持もしてなかったし、あの人のことをそれほど政治家として評価してなかったつもりですけど、うん、あの化けましたねやっぱこの一連の
流れを掴んだ感はあるよ
ね。流れっていうかね、もう人が変わりましたね。あ、政治家としての質が変わりました。二皮三皮向けましたね、完全に。
まあなんか覚醒感みたいなのあるんやろな。
いやだからまあ成長って急に来るから、ね、人の、それはもう全ての人に対して、
いやけどなんか今回僕も政治はあんまり興味がないし、あんまりどうこう言いたくない派なんですけど、うん、それは僕はそのどっちかって言ったらアウトロー側におると思ってるからなん
だけど、はいはい、
あの今回の皆さん の, そのツイッターとかねのやつを見てすごい思ったのは、
はい、
そのいつも安倍やめろが始まってやけど、すごい政治批判をみんながしてるのを見て思ったのは、
はい、
なぜかみんなやっぱり最も正しく最も賢く最も優しい人間が政治を回すべきであるって思ってるんやってことにふと気づいて、
はい、
いやなんか安倍みたいなサイコパスはみたいなとかさ、
うん、
言うわけみんな。
まあまあ
けど僕としては政治家のやるべきことって、その分からんけど他の国から戦争を売られないとか、あの国単位で困ってる時は国が動いてほしいなとか、
はい、
っていうことぐらいで、で多分誰がなってもトップになったらトップの政治家ってあんなもんでしょって、なんか僕は多分諦めてんやなと思って、
はいはいはい、
あの自民党やからとかじゃなくて、
はい、
最大政党のトップはそういう風になるでしょう人はみたいなだってもともと全員は人やからみたいな、
はい、
けど国のトップである大統領がこんなことじゃとか総理がこんなことじゃみたいな論調やん、そのどこの国も割と。
あ、まあね、
でけど
でもこれよく言うんですけど、
うん、
あの日本人って日本だけがトップがダメやと思ってるんですけど、
うん、
基本的には全ての国はトップはダメやって言われてるんですよ。
いやいや、そうそうそう
そう、そうなんですよ。だから別にあのうちの大統領はいい大統領だって言ってる国はすごく稀で
いや
ないとは言わんけど
ニュージーランドとかじゃない、
ニュージーランドとか、まああるんですよね、すごく大統領が愛されてる国とかあるんですけど、
う
ん、
けどエリザベス女王みたいなもんでしょ。
でもまあ女王は実権があんまないから、ね、
いやだからそれで言うと天皇がそうやなと思うの割と、
はいはい、まあまあ
天皇ほんまクソやでってあんまり言ってると知らんなと思って。
まあね、
おるけど
天皇はまあまあまあまあ、そうですね、
天皇制というシステムに反対してる人多いけど、
はい、
天皇みたいなやつの人格を疑うべきやみたいなことあんま聞いたことないなと。
まあね、まあでも それはでも昭和天皇とね、まあ、今の上皇の努力の結果ですよね、このイメージは。
まあ確かに確かに、
だってあれですよ、今皆さんが思ってる天皇って3人しかいないですからね。その昔の天皇は今の天皇じゃないから、だって
神や、
そうやし、だって軍の実権とか全部握ってた人だから。
そうやな、
そうそう、
お飾り天皇時代しか僕らは知らない、
元帥なので だからそういう時代、今お飾りというか、まあ実験奪われて象徴として生きるっていうのは3人しかいないんで、うん、その3人の中でこの日本のなんていうの、この国民の平和を祈るという立ち位置をうまく3人でこうなんていうの作り上げた、この3人よく考えたと思う。すごく
国民の平和を祈るって仕事すごいいいね、曖昧で。
いやでもそうや
ん、うん、祈ってるよって。
え、そうそうそうそうそう、
何やったって祈るよって。
マジで、でも
誰よりも祈るよって。
シャーマンですよ日本の。
いや今日そうやんね、
うん、
ほんまその機能はすごいよ。
え、すごい。
やっぱその天皇の初めての代替わりで虹が出た話も最高やなと思ってて。
いやいやいやいや、まあまあまあ、
すごい魔力って思うよな。
いや、そうそうそうそう、もう全てをね、
象徴ですね。
はい、あ、まあそうなんですよね。
いやだからさ、その政治家には、政治家に人間性的な潔癖をすごい求めてるんやなと思って。
まあ言うだけはね、でもそれを言う人はまああんまし考えてないっていうか、現実そんな政治家おらんやんって話になるから。
いや、それ聞いてみて、その、うん、安倍さんをすごい嫌いな時に、あの、じゃあその僕は分からんけど、安倍さんもいいとこも悪いとこもあるやろってしかないから、じゃあその誰というか、誰やったらよかったっていうか、誰は良かったですか過去に、
はいはいはい、
政治家に、
うん、
いますって話したら、いや田中角栄とかって、ね、言う。
いやいやいやいやいやいやいや、おいおいおい、いや
分かるけど、そのいいこともいっぱいしてるけど、悪いこと多分ものすごい、
めちゃくちゃしてるぞ
だからやっぱり
普通に捕まってるからな。
人は死んでいったり、おらんくなったら美化されるだけで、
まあそうそう、
悪いとこ忘れるなみたいな。
いや、そうですよ、ダークヒーローですからね、うん、まあ、だから
根本政治家って悪い人じゃないのってすごい僕思ってたから。
あ、
やっぱ長渕とか好きやから、
まあ
政治家イコール悪みたいな僕だから麻生さんすごい好きなんですよ。
ね、あ、まあまあ分かりますよ。
それはね、あの、怒られるけど、政治家とかじゃなくて、政治手腕とかじゃなくて顔ですよ。
あ、いやでも政治家らしい顔してるよね。
な
あ、あの人は
悪そうで強そうな顔してるわと思って、この人。
いやし、なんかあの顔で言われると憎まれ口叩いてるのわざとちゃうかと思うよね。
うんうんうん。でなんかさ、分からんけど味方については頼れると思って。
まあそういうとこあるんやろな、もちろん、うん、あるからあっこまで行ってるわけで。
そうそうそう、うん、まあけどなんか僕が政治的な僕の立ち位置を言うとするならば、
はい、
麻生さんは悪そうでかっこいいってだけの立ち位置です。
うん、まあね、帽子とか似合うしね。
似合う、
うん、
石破さんに僕たまたま沖縄の空港で会ってさ、
はいはい、ああ言ってたな昔、
なんかめっちゃ怖い、めちゃくちゃ悪そうなおっさんが黒い SP みたいなのと歩いてるの、何これと思ったら、
うん、
わあれ石破さんやと思って、
うん、
って時に、けど多分政治家の人間力ってそういうもんかなと思いました。はい、
ありますね。
本編いきますか。
本編いくかな、はい、ちょっとさ、
はい、
もうね携帯変えたんですよ
そう、赤子にね潰された
で、そうそうそうそう、あのたまたま5月半ばに赤子にあの落とされて、
うん、
タッチパネルまで効かんぐらいガラス割れて、
うん、
でしゃあないからもう携帯買い替えなと思って、で、あの噂の、ね、楽天ミニに変えたんです。
いいっすか。
でその後、僕は2万円ぐらいで買ったわけですけど、
本体、
今本体1円キャンペーンが始まったんですよね。
昔かな。
で、いやでさ、あのこの機種すごい僕は気に入っていて、
うん、
あの能力もそこそこというか、 iPhone とかみたいに超ハイスペックじゃないんですけど、
はいはい、
まあ、とにかく首からかけれるっていうのが今のライフスタイルめっちゃ合ってる。
ちっちゃいし軽いし、
子供に取られる心配がない。
ああ、なるほど、
うん、っていうのと、あとまあ今ってタブレットと2台持ちしてる人多分いっぱいいるじゃないですか、ちょっと大きいのと使い分けてる、
はいはい、
で iPad とか iPad mini 持ってる人が使い分けで使うんだったらすごい便利ちゃうかな。っていう意味ではこの小ささは片手で打てるのめっちゃいいですよ。
携帯の呼気買う人多いんやんな今。
ああ、まあね、
本体カバンに入れといて呼気だって外で使うみたいな、メールだけとか。
ああ、そうなんや。それはでもめっちゃいいと思いますね。でなんで、あのこれぜひおすすめなんで、1円なんで、うん、皆さんあの気になってる人、これ携帯電波が田舎がダメみたいなんですよね。だからまあ都市圏にが生活圏の人
になる。電話もできるし、メールもできるし。
あ、そうですよ。今だって楽天のとこやったらほんまに使い放題ですからね。
へー。
で値段安いし、
値段いくら月。
月だから通信料が2キュッパーの固定ですけど、固定ですけど1年間無料やから、ね、
それも言って1万2000ぐらい払ってるからね毎月。
ああやったら乗り換えたら賞味安くなるよ、圧倒的に安くなる。で1年間電話で払わんでい
いけど iPhone 好きやね。
ああそれはね幻想ですよ。でも違うの、使ってから戻る人はほんまに好きだと思うけど。
いやだから現状好きで変わりだな言うてんやから好きでええがな。
いやでもなんか僕もそう思ってたけど、アンドロイド使ったら一緒やと思って。
いやけど僕は写真が綺麗とかは結構ポイント高いのと、
ああまあね、あの
割と僕はその
アップルの画像加工の感じが好きな人と嫌いな人分かれるみたいですけどね。
とかまあその iTunes の月額プランの僕が入ってるから、
はい、でさあのまあこれおすすめ、すごい僕はおすすめしたいんですけど、うん、電波圏が合う人は、はい、で何を言いたいかというと、僕2万円損してるじゃないですか、
うん、
全然腹立たへんのが大人になったなと思ってこれ自分がこれ満足してるからっていうのが大きいと思うんだけど、これ満足してなかったらムカつくと思うね、
うん、
物に。でも僕2万円の価値全然あるなと思ってるから。
そういうかその好きな時期に好きなものを手に入れる権利に金を払ってるわけで、
そうそうそう、
物質的なものに金払ってるわけじゃないっていうのは僕も随分思ったな大人になって。
いやもう今回1ミリも腹立たへんかったところ本当に成長感じましたね自分の。
僕醤油ラーメンと焼き飯が、醤油ラーメン500円で焼き飯500円で、
うん、
セットだと800円、天津飯でも選べます、
はい、
ただ醤油ラーメンを塩ラーメンとか味噌ラーメンには変えれるけど、この五目そばには帰れませんと、
はいはいはい、
で僕はどうしても五目そば食いたいから、
はいはいはい、
五目そばと焼き飯単品でやったら1100円、
うんうんうん、
200円割引の権利僕は失うわけ、
はいはいはい、
けど五目そば頼むね今
は、はいはいはい、
これやと思ってる。
ああまあまあそうやね、それはそうやしほんまにそうやね。とかなんかあのあえてセットじゃなくてもご飯いらんから単品で頼むとかもそうやんか、
やるやる、
うん、とかもそうやし、あとねだからこういう2万円損したって、これこの事件楽天の本体代が1円になったことで2万円ぐらい損したって思う人は、あの人生でも損することしかないんですよその考え方って。
そうやな、得して当たり前、
あのそうなんですよね、他人が得するのを嫌だと思う気持ちを早く捨てないと、
これな
これはもう本当に不幸への片道切符なので。
そうやねんな、
あのみんな他の人が得するのは許せない、
うん、
自分が必ず一番得する場所にいたいって思う人は、
いやけどもみんなやめた方がいい、みんなそうですよそれ基本は。
いやまあまあそうなんです、だからそれを捨てよう捨てようと意識で進んでいった方がいい、
う
ん、
そうやな、
うん、
いや
っていうことを言いたかったなと思って、
ありがたいお話をいただ
いて。いやおいおいおいおいおい
今日 NHK であのファイナンシャルプランナーがコロナで生活が大変な人への最終的に言ってたのは、保険の見直しと携帯の見直ししろって言ってたで。ファイナンシャルプランナーじゃないね
ん。いや都市圏に住んでる人は楽天に変えたらだいぶ浮くんでね。
確かにな、いやけど iPhone 好きやからな。
1回持ってみた、 2年縛りないで。
あそう、
うん、
いやけど思ったより好きやで iPhone のこと僕。
いやそれはまあ2台持ったら分かる、
2台、まあ2台持ってみることは別に嫌じゃないな、
うん、
そういうこと1円キャンペーンやってるし、
そうっていうね話です。質問いきます、
はい
トッチさんからの質問です。
はい、
アニワギ博士部長さんこんにちは、毎度勉強になる配信をしてくださり感謝しております。
ありがとうございます。
生活の中で困難なことが起こると、あこれは魔女案件やなという思考回路になるほどお二人からは強く影響を受けております。
嬉しいです、そういうの一番。
さて嗅覚についてわからないことがありメールいたしました。普段過ごしていると強い香りと感じるものもあれば弱い香りと感じるものもあります、
うん、
物理的に香りを発するもの香水などの量の多い少ないは別として何か理由があるのでしょうか。香りを構成する分子構造などの話でしたら文系のバカにも分かるようなご説明をしていただければすごく嬉しいです。お二人が幸せな日々を過ごせますことを心から願っております。いつもありがとうございます。
なんて善人なんですかあなた。
はい、ありがとうございます。ということでね、強い香りと弱い香り はなぜあるのかってことかな。
なんかさ、実際にその言ってた通り濃いっていう理由で、
はいはい、
香りの強さってあるじゃん。
ありますね。
それは分かるんやけど、
はい、
僕が知ってるのは1個あって、その骨を作ろうと思ってさ昔、
は
あ、イノシシの肉を腐らされてたわけ。
はいはいはいはいはい、はい、
でものすごい臭いわけよ。
はいはいはい
でそれ村田さんに言った
ら、それ何臭なの。
やっぱ死体の匂いやから。
はい。
でその時調べたら、やっぱり人間っていうのは腐敗臭に対して一番敏感であると。
うん。
物が腐っても自分が命の危険になるし、その先に死体があるっていうのも危険の可能性があるから、
うん、
でその食べ物の腐ってる腐ってないってものに対して生き物はすごくやっぱ敏感で、
はいはい、
それの匂いはすごい薄くても察知すると。
はいはい。
で逆にだから美味しそうとかはあんまりどうでもいいらしくて、
はい
だから食べ物があるとかはまた敏感かもしれんけど、
はい、
そのいい匂い、花がいい匂いとかは多分ほんまどうでもいいから鈍感らしいというのを見て、なるほどって思いました。だから自分の命を脅かす理由のある匂いには人は敏感やから、それを濃く感じるんじゃないかと。うんことかもそうやと思う、割と、
はいはい、
食べれないとか腐敗臭に近いとか。
まあ大体それは半分はやっぱ当たってますよね。
ね、
はい、
半分なんですよけど僕の力やったら
あのですね、まあ人間っていう動物が生物界によってちょっと特殊な立ち位置におるっていう
今、ね、
ことがまず一つ大事なことで、うん、ですね、本来動物は生きるために必要なものを、探したり避けたりするために嗅覚を使っていることが多いんです。
まあまあまあまあ、
だから命を脅かさないものに関しては確かにだんだん退化していくんですよね。使わない、うん、使う必要がなくなる、うん、っていうのが非常に大きくて、
はい、
動物の場合は例えば餌を探すためにとか、砂漠とか乾燥地帯で生きている生き物は水を察知するのに匂いを使ってたりとかするんですよ、
はいはい、
で、まあ、それと同時に人間と同じく危険を避けるための、うん、まあ、例えば敵の匂い、
うん、
天敵の匂いとかね、まあ、そういうのとかも非常に敏感に察知して逃げるケースが多いんですよね、
うん、まあ、獣種ですよね。
そう、うん、なんですけど人間っていうのはすごく目が発達してしまった。
はあはあ、
人間っていうのは目と画像処理の能力を異常に発達させた動物なんですよ、
はあはあはあ、
だから目の前のものの奥行きを見るための目真ん前についてい
く
横とか後ろの視覚を全部捨てて、で前だけを見て
ズレを取ってやもんな。
そう、2つの目をわざわざ使って前だけを取るっていうのは結構少ないんですよね、動物界では。でそうやって奥行きだけを取って、でその、危険から逃げる能力は、まあ、例えば鼻、匂いでも持ってるけど、うん、獲物を取る能力は鼻にはもうないですよね。
あ、
なぜならもう目と手と道具に頼ってるから。
確かに、
うん、っていうことで人間は基本的にはそういう腐敗物とかの匂いだけに今は特化して
残った
敏感なんじゃないかなと思いますね、
はいはいはい、けど固有水もあるよね。物質
的に固有水はありますんで、物質的な固有水でいうと、まあ、一番臭い物質ってイネス登録されてる物質があるんですよ。
あ、そうなんや。
でそれみんな多分嗅いだことある匂いで、
えシュールストレミング的な話じゃなくて、
じゃなくて、あ、惜しいよ。まあ惜しいけど
発酵臭ってこと。
まあ、発酵臭でもあります。
え、味噌
いや、エタンチオールって言って、まあまあ硫黄臭なんですよ。
ああ、なるほど。
硫黄臭なんですけど、それ人間がすごく敏感に察知できるのと、うん、あとね、揮発性なんですよ、大事なの。
あ、広がるんや。
でやっぱり香水にしても何にしても人間の鼻で察知できるものはガスになったものだけなんで、
はいはいはい、
すごく微量でいいから液体も匂いするような気がしますけど、はいはい、あれは液体から気化してるからなんですよね、
はいはいはい、
で匂いする固体も固体から何かガスが出てるから匂うんですよね、全部で、まあ、ガスしか検知できないんですけど、でそのエタンチオールっていうのは 今一番臭い物質と認定されてるんですけど、あのね、ガス臭さです。ガス漏れ、あれはガス漏れを検知できるようにわざと匂いつけてるんですよ。
玉ねぎの腐った匂いね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、そうです、そうです、まさに賢いね。
そうな、小学校の家庭科で習った。
そうです、あのあれはだから玉ねぎは何なの、アリルメルカプタンかな、ちょっと似てるんで、ほぼ似た構造なんですけど、でそれはすごく揮発しやすくて、かつごく少ない量で人間がおかしいぞって気づく匂い。
あ、じゃあ、あのプロパンガスみたいな匂いがまさに一番臭い匂い。
あ、そうです、あれ、あれが一番その量に対して人間が察知できる感度が高い。
はあ、うん、だから一番ちょっとでも臭いと思うってことだよね。
臭いと思うってことです。そうです、
まあよく言うさ、そのバラの匂いも濃縮したらうんこの匂いになるみたいな。
ああ、そうですね、
言うじゃないですか。
はいはいはいはい、
それだから実は香水とかも濃度が問題で。
そうですね、
でそれそんなわけあるかって僕思ったけど、
はい、
あのしょっつる魚醤あるじゃないですか、
うんうんうん、
あの魚醤を匂いクソって思うんやけど、
うん、
鍋にちょろんちょろんって入れたらめっちゃいい匂いするわけよ。
うんうん、
一気に深みが増して。
確かにね、
だから魚醤鍋に時凝ってたんやけど、
はいはいはい、
あの時に学びました、その匂いは薄ければいい匂い。
あ、そうですね、うん、まだ、だから臭い匂いはすっごい薄くすると香水とかのいい香りになるケースが多いんですよ。
それ醤油とかさ、味噌もさ、昔作りのいいやつって結構臭いやん。
まあまあまあ、うん、
ずんとくれん。
そうですね、
けど結局フライパンにちょっと入れてジャーって炒めるといい匂いになるわけじゃん、
香ばしく
て。まあ、あんなことやな。
まあそうですね、
うん、ということで回答になりますかね、はい、
ほんまさ、赤ちゃんと住んでるとさ、うん、米炊いてるとうんちしたかなって思うよね。
あ、似てるね。
似てんねん、米の匂い。赤ちゃん生まれるまでそんなこと思わんかったけど。
聞きたくない事実やったな。
せやねん。家帰ってご飯炊いてたらさ、うんちかな、うんちしたかなって思ったらご飯やでって言われる。
聞きたくない。もうコロナで君とこの子供3ヶ月ぐらいは会ってないけど、結構メキメキでかなんね、この時期の。
まあなってますね、なってるし、もうやばいですよ、もう、ね、もうだいぶ人間
喋った。そろそろ
喋るはね、なんか単語はそんなにまだやな、
なんか
タイミングよく声を発するよ。
なんか みたいな、
物渡したらあーって言うとか、あいって言う、ありがとうがあいみたいな。
友達のとこの娘がいっちゃん最初に喋ったことがいやーってやっぱり言ったらしくて、それ猿の惑星ジェネシスで見たやつやと思って、
あ
ーノーって言ってたわと思って、やっぱ猿が最初に言うのはノーかと思って言いますよ、君とこの子供もうすぐノーって。
あー、でもそうそうそう、なんか2歳ぐらいからね、いやいや言い出すって言いますからね。
No ね、というわけで、
はい、
あの、ベニズル展覧サロンというやつが、はい、動画配信やってます。1ヶ月目が終わって6月に入りましたが、
はい、やはり1ヶ月ごとに動画変わるの。
1ヶ月ごとに、5月に登録した人は5月分が見れるじゃないですか、
はい、
で月額分なんで、あの繰り越して6月入ってくれた人は6月分の動画見れて、5月から入ってるから5月6月見れるやん。けど新しく6月から入ったら5月分はバックナンバーで買ってもらうんだめなんですよ、は
い、ああなるほどなるほど、
あのだからワウワウとかや
ったら5月分を買う権利、6月分を買う権利、
権利を毎月更新する。
でそれ5月分は今も見れるんや。
見れるけど別料金になっちゃうんですよ。
だからなるけど、だから5月分を買うつもりで払えば見れる。
あ、そうそうそう、それはいつでも見れます。
はははへ。
だから5月の31日やから6月1日になってから入ろうかなと思っても実は関係なくて。
なるほど。
いつ入ってもその月の権利は全部あって、
だ
から6月
の、この先はどうなる。
いやだからずっと
例えば7月になってからは5月のオンと6月のオン見たかったらそれは1ヶ月分ずつ買う。
そうそうなんですよ。
あ、なるほど。
だからほんま雑誌
5月パック6月パックみたいな、
だから雑誌とかの方が感覚近くて、
はい、
だってだからジャンプの定期購読今週から始めたからって先週分無料にはならんじゃん、
あ
みたいな感じ。
なるほどなるほど。
なんでだからまあ1ヶ月目見てほしい。
新聞の契約と一緒やね。
あ、そうですね。
月契約で
一緒。
30個来るよみたいな。
で基本的には一応月15個はアップしますっていうのを。
なるほど。
でだから 6月分からは6月1日やけど今日まだコンテンツはなくて、
はい、
でただその30日までに最低15本僕らを上げるという、
あんでまあ先行き、まあ、7月以降も見れるよということ
ですね。なんで6月入ってもらえると6月の分が見れるんやけど、6月すでに何本か撮ってんねんけど、
はい、
1本目にこれあげるのになって思うぐらいハードコアやねん1本目が。あの、まあ、ラジオやから言いますけど、そのイベントでやるっていうか無料配信だと絶対できひんないんで、いわゆる受会マニアの方に、
あ、なるほど、
来てもらって2本撮ってるんで、
あ、
まあ、それ以上押して知るべしというか、
なるほどなるほど、
いわゆる受会の受会費自殺したいの話。
いや言うやん、言うやん、
ラジオやからええかと思って。だからそれ結構ギリギリやなと思って、何回もその動画でも言ってるけど、無理ないと本当無理なやつだけど、
まあまあそうでしょうね、
多分まあ異界の扉を開くと思いますよ。
まあ、それあれでも撮るんやな多分、
はい、僕今日これは後から日程調整し
に、ああ分かりました、はい、
あのアルデヒドも5月分で2本上げてて6月分も上げる予定ですけど、
はい、
まああのあれですね、いわゆる六角形の、
はいはいはい、
あのベンゼン、ベンゼン有機化学の社会とかの話を中心に構造式っていうのを見せながらやるっていう動画でしかできんことやりたかったんで、
まあそうですね、
すごい評判が良かったです。
ああ良かった、ありがとうございます。
なんか分かった気になりましたとか、はい、なるほどって、はいはい、まあなんか見れることないじゃないですか。
まあね、まあまあまあ僕もなんかちょっとこれじゃないとできひんやつはちょっと続けたいなと思いますからね。
アビガンとかね、先月で言うと、
まあまあまあそうですね、
やったりとか、そういういいお薬と悪いお薬の話をするんで、今月は僕化学調、あの化学甘味料とかの話聞きたいなって。
ああ、
セビアとか、
はい、
アスパルテールとか、
はいはい、アスパルテームね、
アスパルテームとかの、はいはい、まあ
分かりました
っていうのも配信されますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
あとクラウドファンディングもあと1週間ぐらいだけやってまして、
はい、
じゃびっくりすることに 270% 達成ぐらい、
ああありがたいですね、
280% か、そんなことあると思ってるんですけど、
あ、頑張っていこう。
そう、どっかの店にでかいガネーシャ像とかあったらその金で買ったかって思ってくれる。
モグモグラもなんかやり始めるじゃない、
イベント。モグラはイベントで、T シャツ店、 T シャツ箱っていうのやってて、はい、そうスバルグさんとか小山茂さんってこのラジオにも出てくれてる
2人
の T シャツも買えて、
はいはい、12、今買えるんやんな、
買えます、13作家さん12人の T シャツがあって、
はい、
でその2人を筆頭に
13作家12人、
1枚だけあのデザイナーと絵描きさんの2人の
T シャツがあるから、
あの囚人リグの瀬口先生とかファミコン風雲児 の、 あの池原先生とか、あの覚悟の詰めの山口先生とか、
はい、
あの今のパトレンルパパトとかのクリーチャーデザインの久先生とか、
うんうん、
まあ、結構そうそうたるメンツに、うん、ありがたいことになってもらってて、
はい、
で中井市で今や売れっ子のスーパーローさん、
はい、
小山茂人さん、まあなんか僕的にはやっぱ2人の絵 T シャツみんな来てくれて嬉しいなってもあるんで、
はいはい、
あのやってますんで、よかったらもうもうぐらいでググってもらえれば通販やりますんでお願いします。
はい、
というわけでお届けしましたのは部長がちょきと
アニワギ博士でした。
皆様ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清計防、あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥